ご理解第41節信心は話を聞くだけが脳でない。我が心からも練り出すがよい。仕事が仕事を教えるという。信心も信心が教えるまでが信心信望であり、教えはある意味においてそのヒントに過ぎない。信心が真心を教え、真心が神心に導いてくれる。信心と言ったり、その困った時の神頼みというようなことを言ったりいたします。まあどちらかというと信心というと、この困った時の神頼み的な信心というのでしょうか、でとどまっておることが多い。またその困った時が信心、神様へ、まあ、触れるというのでしょうか、神様にとのご縁をいただく、その糸口であったりいたします。ですから師匠は、難儀は神様のウィンクとも教えてくださいます。いわゆる難儀がある、困ったことが起きる、その時に困った時の神頼みで神様にお頼みしよう、神様におすがりしなければどうもどうしようも打開の手がないというわけです。それで神様にお願いをする。ですから神様が、まあわざとのように意地悪というわけではありませんでしょうけれども、困ったことを起こしてこっちを向いてくれよと、神様の方に目を向けてくれよという意味において、ちょっとまあいたずらをされるといったようなことがあるのかもしれませんね。神様は私どもに目を向けてほしいわけです。そこでまあ困った時の神頼み的な、まあそうですね、先日使いました使い道が間違っておったようですけれども、一元の客、馴染みの客、私は一回限りのお客さんのことを一元の客というのかと思っておりましたら、実際は違っておりましたね。その初めてのお客さん、そのまあ、料亭などで馴染みのお客さんがあります。ところが、まあ、飛び込みのお客さんというのでしょうか、初めて来た、まあ、飛び込みのお客さんといったような時に、まあ、一元の、まあ、初めてですね、初見のお客さんというのでしょうか、そういう意味合いで使うらしいですね。私もちろんそういう意味もありましょうけれども、それ以上に馴染みのお客さんとの違いを私は、まあ、お話ししたかったわけですけれども、いわゆる一回限りのお客様という意味において、その使いたかったのですけれども、私どもがそれこそ困った時だけの神頼みでもいいのですが、困ったことがいくつも重なれば、その都度その都度に尋ねてくる、お願いに来るわけですから、それはそれで良いのですけれども、困った時の神頼みが悪いわけではありません。むしろ何回でも困ったことが起きるたんびに訪ねてくる、お願いに来る、そうすればそこに理解もある、そしてまた信心が進むということにもつながりましょうから、一番困るのは一回限りの、まあご信者さんとは言えませんね、一回限りのお頼み、そしておかげを受ける、そしたらそこでやめてしまう、これが一番、まあ仕方がしようがありませんね。一回例えばパワースポットにお願いに行って、そしていわゆる願い事が叶う、それでは心を育てようがありませんから、まあその心をこう改まれば、ここがおかげをいただくよというご理解をいただいて、そうなったらそれで心が改まったということはあるかもしれませんけれども、それは一回ぽっきりですからね。信心はやはり長く続かねばなりません。5年10年と続いて、それこそ5年10年と自らの心を見つめ、自らの心を育てていくという作業が信心には大切ですね。 ところがこの新人を続けるということはどうやったら続けられるか、まあ、一つの新人の醍醐味とも言うのでしょうか。それはやはり手応えですね。例えば好きな人がいる、その好きな人にラブレターを出したとしましょうか。そして相手から何の返事もない、好きですとも嫌いですとも何とも言ってこない、まあのれんに腕押しというようなことを申しますけれども、そのまさにのれんに腕押しというのか、例えば何回ラブレターを出しても全然返事もない、読んでくれているのやら読んでくれていないのやら、捨てられたのやら、それすらわからないということでは、何と言いましょうか、船内というのでしょうかね。やはりこちらが手紙を出す、そしたら相手からも返事が来る、その返事をが楽しみになる。たとえもしも好きですと手紙を出す、相手から嫌いですと返事が来る、まあその内容はともかくとして返事が来たということだけでもありがたいものですね。有頂天になります。まあ中を開いてみて嫌いですと書いてあったらがっかりするのでしょうけれども、その返事をもらったということで、まあそのことでもそのことがありがたい。これは信心もやはり同じで、神様に手紙を書く、神様はこうしてください、ああしてくださいと、そこに神様から何の返事もない、なしのつぶてというのでしょうかね、何のなしのつぶてで何の返事もない、応答がない、これでは信心は続きませんね。やっぱりラブレターを書いて、まああまりいい返事ではなかったけれども、またその次にしばらくしてまた書く、気が少しは変わってくれないだろうかと、まあ何度も何度もまあアプローチをするというのでしょうか。そのたんびにもしも返事が返ってくるならば、また次を出すかもしれませんね。神様への信心もやはり信心をさせていただき、神様からの受け返答受け答えがないならば、もうそこで新人はもうやめるでしょうね、しないでしょうね。そこに何かしら神様からの返事があるから、また次の新人に進むということになりましょうね。子供の頃よく魚釣りをしておりました。まあじいちゃんばあちゃんのところの近くに池がありました。その池に船を釣りに行くのですけれども、その最初は竹ですか、竹を切ってきて、そこにまああれは何と言いましたかね、まあ紐ですか、紐ではありませんが、ちょっと忘れましたが、そのつけて針をつけて釣るわけですけれども、それでいわゆる何もないわけです。まあそれがだんだんお金をかけるようになると浮きをつけたりいたしますね。で竿はそこに放っておいて、浮きの動きを見てピクピクと浮きが動く、あこれは引いたと、そこで竿に手を差し伸べて、まあ釣り上げるといったようなことになるのでしょうけれども、その浮きがない、浮きをつけていない状態でも釣りをいたしますね。その時に頼りになるのはその手応えです。その魚が食いつくと、何か竿を持っている手にググッとくるものですね。その手応えが楽しみなわけです。まあもちろん浮きが動いて、あ今食っているというのも楽しみの手応えの一つ、反応の一つでしょうけれども、それよりも増し、それにも増して浮きのついてないその釣り針ですか、それを船が魚が食った時に手にググッと手応えがくる、これはまた何とも言えない楽しみですね。その手応えをいただくために釣りをしているとも 言えなくもありませんね。釣った魚はまあ食べるわけでもないし、それほど魅力があるわけでもない。その魚がかかってググッというその手応えが楽しみで魚釣りをしていたということもありましょうね。ですから信心においてもやはり神様へ手紙を出す、神様にお願いをする、そしてそこに神様の手応えがある、神様の反応がある、その神様の反応が楽しみで信心をするというところもあると思いますね。願い事が叶うから信心をするのではない。願い事が叶うとか叶わないとかいうのはまた次の問題で、神様からの受け返答が得られる、いわば神様の反応がある、その手応えが楽しみで信心をするという信心がありますね。まあこちらの方がまあ信心が続くというのでしょうか、より本当の信心になるというのでしょうかね。師匠はこれを天地とのコミュニケーション、神様とのコミュニケーションというようにも表現しておられますね。その神様とのコミュニケーションがいただけれる信心だからこそ信心が長く続く、またそして自らの心を見つめることもできるようになる。ではどうしたらその手応えがいただけれるか、その手応えをいただくまあ一番の近道は成り行きを大切にするということです。昔のイリギュラーの話ではありませんが、スプーン曲げの話ではありませんけれども、成り行きを大切にしていただく方のところには必ずその証として神様の受け返答がある、手応えがある、その神様からの受け返答を楽しみに信心に一層励ませていただくという図式が書かれるのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。